高橋美香の今日のあなたにプラスアルファ。こんばんは、高橋美香です。はい、それでは本日からこちらのコーナー担当させていただきます。こちらのコーナーでは皆さんのためになるお話をどんどん私がしていきたいなと思ってまして、タイトル通りプラスアルファ、皆さんのためのプラスアルファになるように頑張っていきたいと思います。ここでですね、皆さんと初めましてですので、自己紹介をしたいと思います。私は宮城県出身なんですけど、東京に来て、3年間専門学校、音楽の専門学校に歌を勉強しておりまして、でその卒業後に、ソロのボーカルのアーティストを目指すのと、あとは友達のコーラスのお仕事、あとはもう一つ専門学校で歌を教える先生をしているんですけど、こちらの方でですね、やっぱり18、19歳、20歳あたりの子たちを相手にして教えてるんですが、私22、23、今年23歳ですねになるんですけど、まあ、若い子たちを相手にしてるんですが、まあ同じぐらいの同年代の世代なんで、全然ノリとかいけるかなと思って、一緒にイエーイとかもやれるかなって思ってるんですけど、この前出欠を取ってた時に、あれ何々ちゃん今日いないね、お休みなのって聞いた時に、あ、何々今 B ですって言われたんですよ。 B って何と思って、あれ私今時についていけない、ついてきてないと思って、もう自分の頭の中で B ってなんだっけ、 B ってなんだっけってすごい検索したんですよ。どうしてもやっぱり出てこなくて、ごめん、え、B って何って聞いたら、あ、バイトス、女の子がバイトスって言ってきたんですよ。あ、今の子たちはこうアルバイトからバイトになって、バイトから最初の文字の B しか取らないんだと思って、私はもう本当にびっくりしましたね。私はびっくりの B です。私はこれからはこの流れに乗って、出欠で誰かいなかったら、あ、何々ちゃん今日 B? みたいな、 B で休みなの、あ、そうですって言われた、あ、 B ね、 OK、 もうこれで行こうかなと思ってます。皆さんも明日から B 使ってはいかがでしょうか。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、それではですね、まあ、今回このコーナーを始めて皆さんのためになるお話ということで、先ほどお話はさせていただいたんですが、ちょっとまあためになるかどうかは置いといて、一つですね、私から紹介したい本がありまして、こちらの本が鏡の法則という本なんですが、作者が、野口義則さんっていう方で、こちらが2003年にコーチングマネジメントを設立しておりまして、その方が書いた本なんですが、こちらのストーリーが実話なんですね。実話なんですけど、一応名前や職業とかは多少変えてストーリーを設定している本なんですけど、どんなお話かというと、今年41歳になる主婦の秋山英子さんという方がいまして、で、旦那さんと小学校5年生になる息子の裕太くんが一緒に住んでて、でこの裕太くんが学校でいじめられてるんですね。で英子さんはその姿をやっぱり見ていられなくて、旦那さんに相談をしてみたんですけど、ちょうど旦那さんの友人の方で経営コンサルタントの仕事をしている 矢口さんという方がいるんですが、この矢口さんっていうのはもともと心理学も勉強してた方なんですね。でもしかしたらこの人だったら解決できるかもしれないということで、旦那さんは奥さんにアドバイスをしたんですが、で、今回息子さんがいじめられてるっていうことで、心理学的に一応法則がありますということで、矢口さんから A 子さんにお話をするんですけど、その法則は何か言った時に、少し本の内容、本に書いてある内容をお話しさせていただくんですけど、現実に起きる出来事は一つの結果です。結果には必ず原因があり、その原因はあなたの心の中にあるのです。つまりあなたの人生の現実はあなたの心を映し出した鏡だと思ってもらうといいと思います、っていうまず説明をするんですね。まあ、鏡っていうとやっぱ自分の姿見た時にこう髪型崩れてるなとか、あ今日私顔色ちょっと悪いなとか、いろいろやっぱり見て気づくじゃないですか。でその例えで人生を鏡という例えで見てみてくださいっていうことなんですね。で、今その A 子さんに起きている結果から言うと、自分の大事な大事なお子さんが人から責められて困っているっていう結果で、これに考えられる原因があなたが大切にする必要がある人を責めてしまっているからじゃないですかって矢口さんは A 子さんに問いかけてるんです。で A 子さんは一番初めに身近な人で責めてしまってる人は誰かなって考えた時にご主人なんですね。旦那さんはトラックの運転手として働いてくれてるんですけど、一生懸命働いてくれてるんですけど、 A 子さんはやっぱり尊敬とかちょっと軽蔑しているところもあって、こうゆうたくんに夫のようになってほしくないなっていう思いがもともとあったみたいで、でその旦那さんのようにやっぱりなってほしくないっていう気持ちと同時にの中でゆうたくんがいじめられてる、で余計悩んでいる。じゃあもっと根本的な原因は何だろうって矢口さんが考えた時に、もしかしたらあなたのお父さんとの関係に原因があるかもしれませんねという話をするんですね。で A 子さんはやっぱり心当たりがあるんです。お父さんともともと思春期にいろいろ揉め事があってから関係がギクシャクして、あんまり挨拶ぐらいしか会話をしなく、だいぶお父さんとのコミュニケーションが全くない環境でしばらくいたせいで旦那さんを責めていたっていう、いろんなこうつながりが生まれてくるんですね。でそういった話の内容でだんだんだんだん矢口さんと A 子さんはお話を解決の方向に持っていくというストーリーなんですけど、この本半分がそのストーリーになっていて、もう半分が、解説っていうことで、一冊の本になってるんですね。であんまり本の厚さも厚くないし薄い本なので、ぜひ読みやすいんですけど、内容が濃い内容となってるので、皆さんもぜひ読んでみてください。皆さんからも何かこんなことで悩んでますとか、この本この絵がいいですよとか、ご意見がメッセージなどもありましたら、ぜひ私の Gmail アドレス mkbxmika@gmail.com の宛先までどうぞどしどし送ってください。よろしくお願いします。はい、それでは最後なんですが、 私のオリジナル曲の紹介をさせていただきます。まず曲名から言いますと、残る香ると書いて残りがっていう曲なんですが、こちらの曲は、専門学校時代に友達だった子と一緒に作った曲なんですけど、でこの歌詞の内容なんですが、自分のすごく愛する人が亡くなってしまった時の歌で、自分のいなくなって切ない気持ちと、いなくなった後の思い出とか香りとか、そういうものをこう感じてほしいなと思って作った曲になっております。ぜひねこの曲を聴いていろいろ感じることがあると思うので、私の解釈を押し付けるというわけではなく、ぜひ聴いて自分の思った感情に浸ってほしいなと思います。はい、それでは6月ということで、だいぶ梅雨の季節なので体調も崩しやすくなってると思います。私も今月専門学校時代にお世話になった先生方のウェディングパーティーがあるので、ジューンブライドということでちょっと参加させていただくんですけど、それも楽しみです。体調も崩さずに毎日元気で頑張りたいと思ってますので、皆さんも明日から一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回、さよなら。